どうも、ウィズプロダクションの佐藤です。音声配信、第2回目です。はい。で前回音声をですね、公開したものはサイトの方に貼っていたんですけども、やっぱり環境によってちょっと聞きづらかったり、ですね、結構 Facebook の方で音声の方をアップしたことを案内したりしたんですけども、 Facebook のアプリというのがですね、その音声を再生、サイトを見てリンクからですね音声を再生することができるんですけども、ホームボタンを押したりとか、それより iPhone とかでね、スリープ状態になった時にですね音声が途切れたりとか、結構聞きにくい環境でですね、聞きにくいぞという声もあったんですが、個人的に一番安定するのが、サファリで開き直す、Facebook で、開いたページを。ただそれもね、なかなか案内しにくいので、本当iTunes ストアにですね、ポッドキャストとして登録して、そのリンクを開いてもらえれば、Facebook のアプリで開いても、開くんですよ。ポッドキャストのアプリで。ただそれはポッドキャストのアプリが入ってないといけないんですけども、やってみて、ポッドキャストのアプリがない時にはポッドキャストのアプリのページが開いてダウンロードしてくださいって出るはずなんですけども、ちゃんと出る時と出ない時があって若干ちょっとそこら辺があれなんですけど、ただ一番けどそれが分かりやすいかな、 iTunes の、iTunes ストアの、ポッドキャストのページを案内する。で一応申請してたんですけど、申請がなんかエラーが出たからもう一回やり直してくれとかなんとかいう英語のメッセージが返ってきてですね、けどやり直しがすぐできなくて、なんかもう一回申請しようと思ったらこの、フィードはすでに登録されてますみたいなのが出て、ちょっと四苦八苦をしましたが、ようやく申請し直せまして、RSS っていう仕組みをポッドキャスト形式で配信するということをするんですけども、実は最初に iTunes ストアに申請するときにちょっとね、多少エラーが残ってた状態だなぁとは思いながら申請してしまったんですけども、今度はもうちょっとエラー全部なくして、無理やり全部なくして、いつもはねエラーが多少あっても通るんですけども、今回は厳密に全部エラーをなくして申請し直して、通りました。で、思ったより早かったかな。時間かかるときは結構1週間ぐらいかかったりするんですけども、申請し直して1日2日で、はい、許可を下りましたので、今回からもう正式にポッドキャストでも配信しますという形ですかね。はい。記事の方に、その iTunes ストアのページへのリンクは貼っておきますが、iTunes なりを開いていただいて、iTunes ストアの方で、Wizo とアルファベットあるいは、カタカナで検索してもらえれば、Wizo プロダクションのアイコンが出てくるかなと。ただアルファベットの Wizo の場合はちょっと古い残骸も前にやってたちょっと残骸も出てきたりするので、ちょっと、あれなんですけども、はい、一応カタカナでウィゾって入れていただければ、はい、一番探しやすいかなということで、はい。でこのポッドキャストなんですけども、ちょっとやってみて、まだまだね、そんな聞いてる方もそんな多くないと思うんですが、個人的に個人の方で、ポッドキャスト8年以上やってて、聞いてる人が少なくてもですね、このアーカイブは結構残っていくものなので、そういう意味じゃ、積み重なるものもあるなと思っていてですね、ただ個人の方はですね、いろいろサーバーとか配信先を、初期のポッドキャストの本当黎明期だったので環境が全然ない状態だったので、あちこち使ってたので、もうリンク切れが起こったりですね、 あの音声置き場に使っていたサイトがもうサービスが終わっちゃって音声がどこか分かんないとか、で自分自身もあの配信した音声全部取っていなかったので容量がね結構大変なことになっちゃうので、あの取っていなかったのも結構あってですね、もう手に入らない音声とかも自分でもあるんですけども、本当はね、古いやつをまとめて、再配信とかしたかったんですけども、あの結構ね、まとめて販売とかしてもいいかなと思ったんですけども、あのね、多少お金を取れないかなとか、ただあの楽曲を流していたので個人の方はですね、なかなかそういうことができず、はい、まあ、結局あのそのままだったんですけども、もう今聞けないものもあったりしますが、まあ今だとちょっとね、まあ、サーバーの方も その時はですね、外部のサイトに音声ファイルを置くようにしてたのは、自分で借りていたサーバーの容量の制限がですね結構あって、全部ファイル置いてったら無理だなと思ってそうしたんですけども、まあ、今だと結構サーバーの容量もだいぶ良くなってきているので、あの置きためていけるかなと思いますので、なのであの本当にあの、まあ、個人の方にやってたんですけども、なんか本当3年ぐらい前にこういうことをポッドキャストでやってますけどもみたいな、あのできるんですかみたいな話とかで、仕事の話とかで来たりとかいうのがあったので、あの、まあ、配信してすぐ本当にリアクションがあるとそれは嬉しいは嬉しいんですけども、まあけどその効果的なところで言えば別にその時だけじゃなく継続するものなので、はい、やってみる価値はあるかなと。で、まあ、興味持ったことがいたので、まあいろいろポッドキャストやるをメリットを考えて、いたんですけども、まあいろいろあるんですよ。あのこう一人でこう喋るスタイルでやってると、まあ、話の構成とかまとめる力とか、どうやったら相手に分かりやすいかなっていうのを、まあ、うまくいってるかどうかは別として、考えるようになるんですよ。でやっぱり時には編集とかしてたのでね、あの自分の喋りを聞き直すことになるわけですよ。それといろいろ反省もあったりとかですね、まあ、こういう話は無駄だなみたいな話があったりとかですね、やっぱり多少ね喋ることについて考えるようになるんですね。で私もともとそんなにプレゼントが得意じゃないんですけども、やっぱり上手くなったって言われるようになったりとかですね、そういうこともありましたし、あとまあもちろんポッドキャスト、まあちょっとラジオみたいなところがねあるとはいえ、場所を問わないので聞く環境に電波じゃないので、はい、なので全国に知り合いができたりとかいうのもありましたし、全国だけじゃなくて海外の方もね、で特に私の場合はその、まあ、個人の方では音楽を流していましたので、それこそ海外のアーティストとかと知り合いが増えたりとか、まあ、国内もですけどね、ただ海外のアーティストの方が積極的に連絡を取ってくるとかするので、海外のアーティストとの知り合いも増えたりとか、一番最初あれか、海外の DJ ですね、はい、からお前日本人ならこの人知ってるかみたいなことで紹介されて、もちろん名前は知ってるけどということでコンタクトを取って、まあ、ニューヨーク在住の方だったんですけども、まあ、日本にライブに来た時は、まあ、呼んでいただいて、バックステージまでちょっとお邪魔させていただいたりとかいうねこともあったりとか、本当にいろんないいことがあってですね、で、もともとの会社から転職したきっかけもポッドキャストでしたし、そう執筆をするようになったのも、ポッドキャストのつながりでしたしとか、何でしょう、ポッドキャストやってなかったら人生全然どうなってたか分かんないなっていうぐらい、180度人生が変わったような気がしてましてですね、まあただ私の場合最初の方からやってるので、まああまり参考にならないとは思うんですけども、結構人生変わったなと思っていてですね、まあただそれね、 今だと、まあ、当初ほど目立たないとは思いますけども、この喋りがうまくなるというか、まあ、人前で喋ることに抵抗がなくなるというか、はい、まあ、日本ではですね、ディスカッションする機会もあまりないということもあるじゃないですか。だからディスカッションがあまり得意じゃないとか、まあ、喋る、こう人前で喋るっていう機会もやっぱり作らないとなかなかないと思うんですけども、こういうポッドキャストやってると、自然とそうなりますし、やっぱり自分の意見を持って話すっていう訓練にもなるかなと思うので、自分の能力を高めるという意味では結構メリットがあるんじゃないかなというふうに思いますね。まあそれはこういう音声だけじゃなくて動画でもいいんでしょうけど、まあね、個人的にはやっぱりほら、顔を出さなくてもいいとかもあるので、音声の方がやりやすいかなと、おすすめです。はい。よいしょ。まあそんな形で、まあ、要するに、ポッドキャストとして、iTunes ストアにちゃんと登録されましたので、今後ともよろしくお願いしますということで、はい。まあ今日はそのところで終わりたいと思います。では、じゃあね。